ネコンゲスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、講談師の七井この際です。本日は2025年8月27日水曜日でございます。暑い日が続きますね。皆さんお元気ですか？って元気じゃねえよな。もう本当に体の芯から夏バテだっていう感じで、夜正直ちゃんと眠れなくない？もうエアコン入れててもね、もうこれ本当人間の生命に関わる暑さじゃないんですか。私は兵庫県住みですけれども、なんか日本中で一番涼しいぐらいの気温を毎日叩き出しておるんですが、それでも暑いんだから他の地域の人たちがなんで死なないのか不思議でしょうがないほどですね。特に京都人、京都人は別の生き物じゃないだろうか。いやー、他にも皆さん、まあ暑さ慣れしていない東北、北海道、そして関東の人々、なんで大丈夫なんだろうと。これはやっぱりもう、米騒動みたいな暴動が起きてもしょうがない暑さなんじゃないかと思うけど、まあでもしょうがないんだよな。誰が悪いって話でもないんで。でマジで、ほんと、鍾乳洞住もうぜ、地下とかよ。オンユアマークの世界みたいに地下に都市作ってさ、そこで暮らしたいって、まあそんな愚痴はどうでもいいんですけれども。今日のね、ラジオの内容はね、まあ結構コンピューターエンジニアリングとか、そのコード、コーディングっていう、まあゲーム作りのね、真骨頂みたいなところの話をね、まあしたいなと思うんですけどね。まず AI にね、その、全部丸投げでゲームができるのか問題に関して、前にも言ったと思うけど、実際試してみてできないことははっきりした。で、それはですね、そのゲーム作りっていうのは高度なんですね。たかだかゲームですよ、おもちゃですよ。しかし、まあゲーム一つ取ったらね、絵がいる、音がいる、でプログラミング、まあシステムがいる、そしてゲームデザインというかね、思想みたいなのもいりますね。で、もう今言っただけで4つあるんだけれども、まあそういうその総合芸術的な、まあ映画一本みたいな部分が、たかだか、まあね、手慰みのゲーム、暇つぶしのゲームでも、やっぱ侮れないものがあって、で、ゲーム一本丸々見れば、相当な分量のね、プログラムとかシステムが組んであってようやく完成するもの。それをですね、AI にポンと丸投げで全部できる時代っていうのは、散々こう夢を見させられるけど、ないっていうふうに、まあ思うわけです。それこそ一発出しでその、何ですか、テトリス作ってって言ってできる動画みたいなのがいっぱいあるんですけれども、あれは多分テトリスだからできるのであってっていう感じはあると思うんですね。例えばじゃあスーパーマリオを作ってって言うと成功率がものすごい落ちます。で、でもテトリスとスーパーマリオを比べたら、スーパーマリオの方が人間の感覚で言えば簡単に作れそうというか単純明快ですよね。ところが AI に頼んだら、あれをちゃんと作るのがもうすごく難しいんですよね。そして実際の我々が作りたいゲームっていうのは、あれよりももっともっと複雑なものをやっぱどうしても今の要求ですと、まあなってくるということで、でまあ AI には不可能と、まあ断言していいでしょう。いや、というのはですね、AI が悪いっていうよりは、AI は、その、例えば100ゲーム、まあゲームもね、なんか神様が人間作るのに似てるんですけども、その、100点で、まあ完成ですよね、ゲームでも。ね、神様が人間作るときでも。でもこれは99点までできて、残り1点が、まあできない。99点の人間なら作れる神様とか、99点のゲームなら作れる AI っていうのが現実。まあ、99点もいかないけど、99点までいったら合格かっていうと合格じゃないですね。人間を DNA でこう、まあ再構築していったとして、まあ、99% はできたけど残り 1% はちょっと無理だったって言ったら多分人間じゃないですよ、それ。もう全く不気味な何かですよ。肉の塊ですよね。つまりゲームでも100欲しいところを99までできました。でも残り、まあ 1% はちょっと私苦手なんですみたいに AI は 言ってきた。まあ、AI は実際99もやらないんだけども、今だと80ぐらいしかやらないんだけども、そういう状況ではとってもではないけど、完成品にならないんですよ。まともに動きもしない。でも、その99までいけてるなら、残り 1点はね、そのラスト1マイルはね、人間がやればやってやればいいじゃないかと、その AI に丸投げしないで、さあ最後の部分は人間がやってやればいいじゃないかと思ったそこのあなた。だからそれができるんだったら最初からそんな頼み方しないわけだよね。丸投げして頼むっていうことは、それができない人が頼んでるわけじゃん。で、それが99点までいって、おーすげえ。だけど残り1点ができないの？これできないと発売できないよっていう、まあそういう状況に陥った時に、その、頼んだ人間がズブの素人だから、AI がもうこれ以上無理です。あとは自分で頑張って、みたいに言われた時に、もう手も足も出ないんだよね。だから、この AI コーディングやバイブコーディングっていうのは不可能という絵に描いた餅でしかない。と、もう断言してもいいと思うんですよ。未来永劫にわたって。でも差は去りながら、その時この頼んだ人間が、そのラストワンマイルを自分で埋めれる、ああ、お前ここちょっと間違ってるよって言って、AI の書いた、そのすごい長いのを読んで、で、あ、これとこれを足せばね、これで完成だよね、みたいな、まあ、最後にね、大仏の目ん玉に、お坊さんが、目ん玉を書くみたいにですよ。そういう、その、最後の、まあ、一仕事っていうのを人間がやる。これだったら AI と人間の共同作業で素晴らしいものができるじゃないか、と思ったそこのあなた。その通りなんです。しかし、そうなるためにはどうでしょうか。99まで行っても、残り1点がダメなんだよね、あっていうの、それに気づくためにはですね、99どころか、100を作れる能力が人間側にいるでしょ。で、全部やると俺はやるとしんどいかめんどくさいか AI に投げる。AI は99ぐらい作る。すごいな AI。でも、お前は最後のラストワンマイルができないんだ。じゃあ俺が書いてやろうって言って全部調べて、あ、ここだなって言って書いて完成するっていうのは、非常に優れたエンジニアである人間と非常に優れた AI による二人三脚。理想的な仕事ですよね。ですんで、結局、ああと思ったのは、今 AI がこんだけすごくなっても、その AI と真に、まあ、なんていうのかな、完成の喜びを分かち合えるのは、非常に優れた、まあ、エンジニアなんだと、人間なんだということですよね。となれば、じゃあ人間は結局 AI に仕事の 99% を任せる時代が来たとしても、最初のどっかで子供がイロハニホヘトをノートに書いていくみたいに、初めて字を書く人みたいに、地味でめんどくさくて時間がかかるんだけど、一つ一つやっていかないとしょうがない勉強っていうのを、どっかでやらないといけないっていう話になりはしませんでしょうか。いや、なる。うん。そうなんだよね。となれば、じゃあ、その、まあ、めんどくさいけれども、一つ一つ AI に頼らずに、まず一つのゲームを作り上げてみるみたいなことをやれた人が、うん。まあ、それを何回かやって、かなり自信がついた人が、初めて AI というものを手にしたときに、鬼に金棒、鬼かなということになるわけですよね。なんか随分遠回りな気がします。一種の絶望感を感じますよね。じゃあ今から我々が C シャープとか、まあ他のスクリプトを勉強しなきゃいけないのかと。徒手空拳勉強しなきゃいけないのかという、まあ問題にぶち当たってきますよね。で、まあそれはそのいろんな、まあチュートリアルとかが世の中にありますから、そういうので、見よう見まねで、まあ、一つ一つなんかサンプルゲームみたいなのをコーディングしていくっていうようなことをやる時間を、まあ、持てばいいのかもしれません。ですから、じゃあそれにどれぐらい賞味かかるでしょうかっていうと個人差もあるでしょうが、そうですね。1年とか、それぐらい覚悟して、取り組むべきかもしれないですね。その、まあ、真正面から取り組むとすれば。はい。で、その、 いろいろ、まあ、そのインディーゲームのねアーキテクチャーとかいう、まあ、いろんな外国の人の動画とかも日本語翻訳で見たりして、ほうなるほどと、まあ、思うんですけども、そのもう長年30年ぐらいそのエンジニアリングというか、まあね、行動格闘してきた人たちが今いろんなその、まあ、知見を共有してくれる中に、まあ、こういうふうにそのまあ、ゲーム作りっていうのはやっていくといいんだよっていうやり方を随分 YouTube などで見るんですけれども、ああなるほどなって思うのは、結局彼らがやってることっていうのは大工さんなんですね。大工さんが家を建てるのに似てるんですね。どういうことかっていうと、まあ、まずなんていうんですか、基礎作りってコンクリートの塊みたいなのをなんか土の中に作るところからですね。まあ、土を掘るのも仕事でしょうね。で、まあ、超地味だけど超重要な基礎作りっていうのがあって、でその基礎作りができた後になんか別のものをやってみたいな、やっぱプロがね、家一軒建てる場合にプロがそれこそ入れ替わり立ち替わり、その基礎屋さんとかその次の大工さんとか、まあ、いろんななんか職人さんたちのチームが別の会社の人たちが入れ替わり立ち替わり同じ家にやってきて、で、まあ、下から上に向かってこう家を作っていくわけなんですよね。で、最終的にはこう、内装とかね、家具調度類を運び込むとかいうようなことで家は完成するわけで、まあ、本当にリアルに大人の世界で、どれぐらいたくさんの人が関わって、その家一軒が建つんだろうっていうと、まあ、結構途方もない部分があるというようなことですよね。で、そこにはその、いわゆる建築デザイナーが、なんかおしゃれなデザインで建築、まあ、設計図を書くっていう華やかさはなくて、とにかくその、どっかの設計士たちが書いたアホみたいなデザインの図面を渡されて、で、それがちゃんと実現するために、ちゃんと人が住めるために、いろいろ考えて、修正するとか修正してから、土台から、全部、設計図をなんなら書き直すような部分もあって、土台から作っていって、コンクリートを流し込んでっていう、まあ、地味だけど集中力のいる作業っていうものをやって、まあ、家を建てていくわけだ。で、これがね、コンピューターゲームの、その、いわゆる、アーキテクチャーって、コードアーキテクチャーっていうらしいんですけど、まさに、日本語で言うと、プログラムの、その、なんていうんですか、もう建築物ですよね。コードアーキテクチャーということは、コード建築っていうことですね。で、これね、なんていうのかな。まあ、わかるんだけど、ああ、ゲーム作りって、こんなん大変なんだって、まあ思わされる点になるわけですね。でも本当にそうなんですよ。ゲームってさ、こう、スクリプトっていうのは、こう、縦の巻物みたいな、上から下へダーッとこう、流れる例のやつがありますよね。真っ黒な画面に書いていくやつ。で、僕が使ってる RPG スクールでも、それを非常に簡単にしたようなものなんだけど、やっぱイベントっていうのはさ、上から下にダーッと処理が流れるっていう構造は、普通のプログラミングと何ら変わらないわけなんですよ。ところがさ、その上から下へダーッと流れるそのスクリプトだけでゲームができているのかっていうとさ、違うんだよね。その、上から下へダーッと流れる一本の、まあ、そのコード、プログラミングっていうのは、あくまでも一つのイベントや一つの処理を、まあ、全部記述したものに過ぎなくって、で、ゲームっていう一つの作品っていうのは、実は横に並列したような、その縦の巻物が何十個も横並びに並んだような構造になっていて、まさに建築物みたいになっていて、その縦に一本の長い、その、まあ、スクリプトが一本だけで成り立っているゲームっていうのは、まずない。で、まあ、その、大昔のゲームとか、まあ、インベーダーゲームとか、あるいはそのテトリスぐらいのものだったら、それこそ一本の長いプログラミング、一本だけで成り立ってしまったりもするんですよね。だからその、ちょっと勘違いしてしまうんだけど、でも実際今のゲームっていうのは、その、一個のプログラムだけでは当然できていなくて、複数の、まあ、何十何百というプログラミングを並列処理するような形で、ようやく一個のゲームになると。まあ、その、シンプルなゲームでさえそうなんだと。例えばドラクエみたいなものを一つ作るにしてもそうなんだと。で、 まあ、その具体的に言っても分かりにくいですけど、そのまあ、データとそのプログラムを分けとけとかですね、なんかその、まあ、全体を司るマネージャープログラムみたいなのが必要だみたいな、要はそのいくつもの並列して置いてあるプログラムをこう全体的に、まあ、司る、まあ、オーケストラの指揮者みたいなプログラムが別に必要だ、それを なんかマネージャー、何々マネージャーって名前つけるんですけども、そういうようななんか指揮者みたいなプログラムも必要でみたいなことで言うと、まあ本当にゲーム作りってちょっと頭抱えちゃうなっていうぐらいめんどくさいし難しいことなんですね。で、そのまあ一度作れば再利用可能だっていう部分もあるのがプログラミングだから、そのエンジニアたちはまあそのいつも再利用のことを考えて、その汎用的に、まあ、作っていこうと言って、もう整理整頓を欠かさずにお行儀よくこうプログラムを書いていきましょうっていう風になっているんだけれども、ただこれは矛盾するもう一つのあれがあって、ゲームって結局その作品作品でシステムがちょっとずつ固有の違いがあるわけですよね。もしまあ再利用可能なそのまあなんかいつものやつみたいな、まあ、箱で全部表現できるのならば、そもそもそんな苦労せずにその汎用的なプログラムがもう出来上がっているその RPG スクールみたいなそのツールというものを出してくれればいいじゃないかっていうね、わざわざ俺にそれを作らすなよっていうことですが、そうはならないよっていうのは、そのゲームのデザインによって、まあ、いらないものもあるし、まあまあ、特殊な必要なものも出てくるということで、結局はそのゲームってそれぞれが個性的であるからして、その違うものになってくるわけなんですね。つまり再利用可能で、まあ、汎用的なその、まあ、プログラムというかコードをどんどん作っていこうってやってるんだけれども、永久に新作ゲームを出すた場合には前に使ったやつを丸のまま使ってできることはほぼない。まああるとすればドラクエ1、ドラクエ2、ドラクエ3みたいに、まあ、基本システム丸々そのまま一緒じゃんっていうようなものだったら可能かもしれないんだけれども、その大体のゲームはそうはなっていないわけなんですね。だからもしそういう汎用的なものでいけるんだったら、まあスクールができてしまうわけなんだよ。で日本でその RPG スクールっていうのがもう何十年も前、20年、30年ぐらい前に爆誕した、あ、40年前か、40年ぐらい前に爆誕した時のことを考えると、やっぱりドラクエとかファイナルファンタジーとか山ほどヒット作を出したああいう RPG って、でもいつも同じシステムでできてるじゃんねっていうことは素人目にも分かったわけ。だから、まあそのファミ通の会社かなんか、まあ頑張って作ったんだけれども、そのRPG っていうのはいつも同じような構造でできてるから、それ用の専用の RPG 作るっていうゲームを出せばいいんじゃねって言って出したものが、もう現代にまでこう愛される、まあ、スクール文化の最初だったっていうことに、まあ、なるわけなんですよね。つまりそれぐらいもういつも同じだよこのゲームのシステムはっていうぐらい、もう安定したシステムを獲得できれば丸々スクールっていうものでいいわけじゃないですか。で、だからスーパーマリオメーカーっていうゲームも、スーパーマリオの、まあ、システムは歴代ほぼ横スクロールのやつは一緒だから、じゃあそれを、まあ、スーパーマリオメーカーっていうゲームに仕立て上げようって言っても、まあ、成功するわけなんだけど、じゃあそのスーパーマリオメーカーが全てのアクションゲームの親になれるのかっていうと、なれないんだよね。メトロイドとかロックマンとか、まあ、任天堂だけでもいろんな星のカービィとか横スクロールアクションっていうのを山ほど出したんだけども、全部がスーパーマリオと同じシステムでできてないわけ、まあ表現できるわけではない。となると、スーパーマリオメーカーで作れるのはやっぱりスーパーマリオなんだっていうことなんですよね。なので、結構そのゲームっていうのは汎用的にとか再利用可能なっていうように、まあ心がけて作るんだけれども、新作をさあ作ろうかっていう時は、おそらくまた車輪の再発明でほぼ同じものをまた作るっていうようなことに なるんだとは思うんですね。同じシステムをそのまま使い回せるのはもうシリーズ作品だけっていうことに、まあ、なってしまうのかなと思うんですが、まあ、実際それでシリーズ作品も多いということに、まあ、なると思うんですよ。で、まあ、でもそのアーキテクチャというかね、もう土台から作っていく作業っていうのは、地味だけど楽しい作業には、まあ、違いないんでしょうね。なので、その嫌がらずにやる値打ちはあるっていうことは私も、まあ、思うんですけれども、ただ、まあ、僕たちそのズブの素人がじゃあゲーム作りを始めるにあたって、二つの大きなその勉強をしないといけない。一つがコーディングっていう、そのいわゆる縦の巻物ですね。で、あれを書けるように、読めるようにならなければいけない。これは、まあ、一つ外国語を一つ習得するような、まあ、やや難しさがあるかなと。まあ、そこまでではないから、まあ、日本人が韓国語を勉強するぐらいの、まあ、気合はいるかなっていう感じかなと思いますね。そして、それだけじゃダメなんですね。それをアーキテクチャ、建築にする場合には、こう横の広がりを、まあ、設計できないといけなくて、まあ、エンジニアと彼らがまさに言われる、エンジニアっていうのはもともとはなんか造船技師とかああいう人たちのことを言ったわけですけれども、今やコンピューターエンジニアのコンピューターの部分をもう発音しないでエンジニアと言っちゃいますけど、まあそういうぐらいにコンピューターの、まあそういう人たちも本当に造船技師みたいな、もう本当にブルーワーカー並みの、まあ、設計士なわけですよね。うん、なので、まあその彼らの技術を学ばないといけないから、コードが多少読み書きできるようになっただけでは不十分であるということですね。そしてなおかつ忘れてはいけないのは、ゲームを一本作る場合に、まあ、ついついそこができれば家は全部完成すると思いますよね。その土台のコンクリート打ちっぱなしみたいな、ああいう土台から作れて、もういわゆる技術的にはプロ並みのものが身についたぞって言ったらもう怖いもんなしだと思いますよね。でもそこで怖いものが現れてくると、センスであると、やっぱり、いくら腕っこきの、まあ、大工さんや、そういう、まあね、土台を作る、基礎屋さんがいたとしても、じゃあその人に、おしゃれな家作ってよとか、かっこいい家作ってよって言われたときに、っていう話ですね。そんなチャラチャラしたことは俺たちは考えて生きてこなかったってなもんですよね。はい。ですんで、結局そこにはまた、そのいわゆる東京で設計図を書く、いい加減な、いわゆる建築デザイナーというやつらのセンスも必要で頼ってしまうことになるわけです。はい。もう、真面目で地味な作業をずっとやってきた大工さんだけでは到達できないところというのがやっぱりあるわけなんですよね。そうなると、結局、エンジニアリングに命をかけてそこに全てのリソースをぶっぱするっていうのは、賢いやり方ではないっていうことになります。あくまでも一人でゲームを作ろうぜっていううちのチャンネルの考え方なんですけども、まあその、じゃあ分業すればええやないかいう話になるならば、古典的なゲーム、まあクリエーションですよね。で、まあそうやって4、5人で、お前は基礎屋さん、お前は大工さん、そしてお前が建築デザイナーで、で、お前が全体のマネジメントをする、まあ、プロデューサーでとかね。で、お前が宣伝担当で、で、お前が音楽を作って、お前が絵を描くんだ、みたいなので、まあ、7人ぐらいになりましたけど、いわゆる、まあ、小さなゲームハウスっていうのが、5、6人とかで、まあ、ものづくりを始めるわけなんですけど、そのやり方が、まあ、できるんなら、まあ、どうぞご自由にやってくださいってことなんですが、でも、4、5人でもやっぱり分業というのは、まあ、修羅の道ですよね、というのが、まあ、あります。やっぱ喧嘩をしたりとか、第一、その、みんなを取りまとめる、まあ、マネージャーやプロデューサーっていう、非常にこう、文系的な職業というか、その担当者を一人、別に雇う必要があるぐらい大変なことですよね。まあ、その頑固な職人たちがね、4、5人集めたら、それを仲良く、まあ仕事を、まあ、つまり一つの目標に向かって仕事をさせるための旗振り役っていうのがやっぱ必要で、で、それはそれで別個のセンスがいるわけですよね。人をいかに上手に扱うかっていう、その、まあそういうプロっていうのがやっぱ必要になるので、 1人で作れば1人で作れるものを 4,5 人で作ろうとすると、じゃあその 4,5 人を取りまとめる6人目が必要になるんだっていうようなことで、まあどんどん肥大化、組織は肥大化していってしまうと。今やもう 4,5 人のチームっていうと、もうかなりのスタートアップ企業というか、かなり、まあ、でかいビッグビジネスを狙えるもう規模であって、まあ、4,5 人で団結して仕事ができる、そういう社会性を持った人ならばどうぞやってくださいと。で、そういう、まあ、人たちは相当その、たとえ 4,5 人でも、もう会社ですよね。そして、まあ、4,500 人の企業に就職するのも、4,5 人の企業に就職するのも同じだって、まあ、言うと極論かもしれないけど、でももう 4,5 人いればね、組織ですよ。派閥ですよ。なので、まあ、それができるんだったら、どうぞやってくださいですよね。だけど、まあ、僕は、一人でゲームを作りたいとずっと思ってきて今もやっています。まあゼビウスとかドルアーガの塔とか、まあスーパーマリオみたいな、まああれ当時だってあれ一人では作ってないでしょうけど、でも非常に少人数で作っていたわけですよね。今はいろいろツールが進化したから3人で作っていたゲームを一人で頑張れば作れる時代だと思うので、まあ一人で作ることに集中しているし、私は現に一人でいっぱいゲームをまあ実際作ってるから、まあ不可能ではないとまあ思っているわけなんです。しかし、一人で作る場合には、全部やらなければいけないよっていう話になるわけなんですね。例えば、絵を描く。そして次に、音楽や効果音を作る。そして、まあ、イベントとかプログラムを組む。そして、企画を考える。で、セリフなどの、まあ、ダイアログっていう、その、まあ、国語力のいる部分をやる。というぐらいですかね。まあ、1人4役ぐらいはどうしてもやらないといけないわけです。で、絵も描くし、音も作るし、プログラムも組むしっていうようなことを1人でやるのは非常に非効率だと思われたあなた。まあ、そういうのは分業主義といって、まあ、その、誰、まあ、あなた1人は、まあ、何かに特化してそれしかできない野郎になるべきなんだっていう、その、うちの親父世代の発想を捨てきれない人たちは、まあ、しょうがないですね。4,5 人でチーム組んでやってください。ただ、正直、うまいこといかないと思いますよ。4,5 人というのは必ず空中分解すると思いますので、4,5 人のチームが、一番成功率が高いとは僕は言い切れないと思いますね。密かに空中分解して潰れているプロジェクトが山ほどあると踏んでいます。で、まあでも一人で作る場合は、なんか、オールマイティにいろいろできなきゃいけない。それは、現実的に、まあ、二頭大物一頭絵図みたいになるやないかと、まあ、大思いの底のあなた。私はそんなことは、まあ、実はないと思っているんですよ。というのは、これは全体にクオリティを下げるっていう勇気があれば可能なんですよ。つまり、これ、クオリティ下げるのかよと今突っ込まれたそこのあなた。そうなんです。下げるんです。例えば、グラフィックのクオリティ、そして音楽のクオリティ、そしてプログラミングのクオリティ、全部下げる。これね、今の時代、何でもそれらクオリティ高くなりすぎているんです。で、全部今の時代のクオリティに合わせて一人でやろうと思ったら、それこそ年単位で時間もかかるし、まあ、完成しない可能性大ですよね。でね、お前らさ、結局クオリティ気違いでさ、クオリティ高いものがいいものだ、クオリティ低いものは悪いものだっていうふうに、まあ、どっか思い込んでると思うんだけど、それは違うよと。クオリティは、実は重要ではありません。そしてクオリティは高いか低いかではなく揃っていることが重要なんですね。はい。例えばファミコンのクオリティとスーファミのクオリティを比較した場合には、絵とか音楽で言えば、それはクオリティは絶対スーファミの方が高いです。だって色数もまあ10倍以上使えるし、そして音数もたくさん使えるので、それらで構成されたスーパーファミコンは人の手もたくさんかかっているし、お金もかかっているので、クオリティが高いのは間違いないんですよ。間違いない。ところが、ゲーム全体で面白いかどうかを比較したときは微妙です。例えば、スーパーマリオの、ファミコン版のスーパーマリオとスーパーファミコン版の、いわゆるマリオワールド、スーパーマリオワールドっていうのはほぼ同じゲームですけれども、クオリティを見れば明らかにスーファミ版の方が高い。ドット絵も綺麗だし、音楽もいろんな音を使っているし。 でステージ数も多いし、まあ、いろんなアクションとかヨッシーにも乗れるなどできることも増えているし、なんかあの右左側に行ってもあのスクロールするとか、あのいわゆるファミコン版の最初のスーマリオよりもはるかに進化しているのでクオリティは高いわけです。だけれども面白いかどうかっていう非常に重要な、まあ、本丸を考えたときには意外とそう変わらないと思いませんか。そして私はスーマリが好きなんだけども、初代のスーパーニのことはすぐに思い浮かぶんだけど、スーパーファミコン版の、まあ、スーパーマリオワールドのことは別にあんまり思い浮かばないなと思うわけですよね。それよりは64版の、まあ、突然 3D になったあの64マリオの方が先に思い浮かぶって感じで、それはやっぱり64マリオっていうのは非常にエポックメイキングであって、初めてああいうゲームをもう実現させたから、その驚きとショックっていうのはでかかったので、そこは覚えてるんだけど、ファミコンからスーマリになった時の、まあ、感動も覚えてるけど、まあ、そこまででかくないというようなことですね。で言うとファミコンウォーズとかもそうです。クオリティ高いのは後の作品群になるんですけれども、でも最初のファミコン版ファミコンウォーズがやっぱ一番何かまとまりが良かったとか、またやりたいなって思う気持ちが湧くっていうのは私の中に正直あって、ならばとてクオリティは全体的に下げてもいいのではないかということに、まあ、行き着いたわけです。でそのクオリティを全体的に下げるっていうのは非常に、まあ、勇気あるもののできる決断で、あのクオリティが下がったら売れなくなるだろうっていうふうに、まあ、すぐ思っちゃうっていうのは一つの一種の臆病ですよね。で、なんていうのかな、生活のクオリティって一回上がったら下げれないじゃないですか、人間って。うん、だけど下げるその勇気を持った時に初めて人は、まあ、田舎暮らしができるって感じですよね。都会でのいろんな、まあ、遊びができなくなることを、あの一回飲み込んだ人間が初めて限界集落に住めるっていうことですよね。で、まあ、その限界集落に住むとすごい大変なことも多いと思うんですけれども、その、まあ、ある種生成する部分もありますよね。まあ、その諦めなきゃいけないこともいっぱいありますよ。東京に住んだった方がいっぱい人がいるから商売もやりやすいだろうけど、東京には東京でいろんな物価が高いとかライバルが多いとか、まあ、様々問題がありますよね。だから一回全部それを金繰り捨てて田舎に、まあ、あの店を出す、まあ、田舎に店を出したって人はほとんどいないからそれは甘くないんだけれども、でもまあ東京で知られる出費とかいうのはほとんどいらなくなるとか、まあ、そういうのがありますよね。まあ、これはあくまで例え話なんですけども、で、まあ、そのクオリティを下げて初めて一人の人間が比較的短期間のうちに絵と、まあ、音楽とそしてシステムとそして、ゲームデザインっていうものにちゃんと力を配分して集中して、いいものが作れるっていうことでになってくるわけです。でその時にその今日の、まあ、主題はコーディングとかそのシステム作りの方なんですよね。地味なとこなんですけど、まあその家が建ってしまうとほとんど見えなくなるような部分なんですけども、とても重要じゃないですか、そういうのっていうのは。でそれでそれの構築っていうのを、まあ、コードアーキテクチャを考える回なんですけれども、あのねやっぱり頭をもたげてくるのは RPG スクールなんですよ、 MZ なんですよ。でまあその私が、まあ、ポジショントークみたいになりますけど、まあ、使ってるからっていうのもあるんですけど、自分自身もある種 RPG スクール MZ を卒業して、次はそのゴドエンジンで作りたいなってもう思い始めたんですね。でなぜならばその RPG スクールで作っていくと、もういらないものを消すっていう作業に最初は追われるんです。つまり RPG スクールでさえ豪華すぎて邪魔な機能がいっぱいあると。で自分はそれいらないからオフりたいんだけど、もう勝手に表示されてくるものがいっぱいあると。でいらないいらないって、例えばヒットポイントの下にマジックポイントがあって、マジックポイントの下に TP っていうなんか3つ目のゲージまで出てくると、いらないと、まあ、いらないから消したいんだけど消す方法がないみたいなので厄介だなーなんて思いながら AI にプラグインを書いてもらって、じゃあ TP を消しますねみたいなプラグインを書いてもらって、ああようやく消えたみたいになるわけなんですよね。それが 無駄な仕事というか、めんどくさいから、その、もうまっさらなゲームエンジンから、まあ、ゲームを作っていったら、そういうもうめんどくさいことから逃れられるなと思って、まあ、コーディング勉強する時間も考えながら、まあ、そういうことをね、その次は誤導エンジンでやっていきたいなと考えたんですよ。ところがさ、まあ、頭の中でシミュレーションすればするだけ、やっぱりその誤導エンジンで、誤導スクリプトっていう比較的簡単なゲーム、まあ、C 言語を覚えて、それが書ける、読み書きできるようになっていったら、まあ、素敵なことなんだけれども、ただ、それだけでゲームはできなくて、やっぱりその基礎作りっていうのは、そのプログラムを書けるだけではダメなんですよね。その土台作りをやらないと、まあ、いけないわけだ。で、まあ、どんなゲームを作るかにも、まあ、よりけりじゃないですか。そうすると、まあ、土台なんてほとんどいらなくても、まあ、できるゲームっていうのは、まあ、ポートピア連続殺人事件的な、まあ、昔ながらのアドベンチャーゲーム、あれは紙芝居ですから、まあ、ああいうゲームだったらば、まあ、そんなに苦労せずに誤導エンジンでも、まあ、作れるだろうな、なんて思ったんですよ。ところが、それだったら、RPG スクールを使って、ポートピアみたいなゲームを作っていく、今までのやり方でもできるわけだ。プレイヤーとしては、まあ、やってる感じは多分変わらないと思うんだよ。そうすると、わざわざ誤導エンジンでやる意味ってあるんだろうかっていうと、実はあまりないよね。で、じゃあ、もうちょっと複雑なゲームはどうだろうって考えると、シミュレーションゲームなんだよね。で、シミュレーションゲームっていうのは、まあ、ターン制の光栄さんのシミュレーションゲームとか、ファミコンウォーズみたいなものをイメージしたらいいんだけれども、これらは、実はその、ポートピア連続殺人事件に毛が生えた程度のゲームでして、その、意外に RPG 作る MZ で再現可能なんですよね。で、RPG 作るで、まあ、再現したバージョンを僕も作って持っているんですけれども、その、まあ、誤導エンジンで、じゃあそれを一から作るとなると、まあ、結構、まあ、大変なわけです。つまり、RPG スクールがずっと優勢なんですよね。頭の中のシミュレーションでも。で、その何が RPG スクールの本当の、まあ、一番いい点なのか、これを説明できている人はあまり多くないと思うんですけども、切り分けられてるってことかなって思うんです。つまり、まあ、その外国の、まあ、そうクリエイターたちがね、そのコードアーキテクチャの重要性っていうのを語る動画なんかを見ても、ああやっぱり RPG スクールが正解だなって結局思う羽目になるんですけど、例えば RPG スクールのすごいなって思う点は、その変数の、まあ、管理システムが あるんですけれども、それ何を管理してるかって、変数に通し番号が振ってあって、それに全部日本語で名前を付けれるっていうシステムがあるんです。で、これって、ただ単に混乱を防ぐための機能であって、別に日本語で付けた名前っていうのはゲームコードの中では別に日本語で書かれてるものって無視されますし、その通し番号っていうのは、その、まあ、別に存在しなくてもいいわけなんですよね。ところが RPG スクールでは変数とか、まあ、そのフラグに全部通し番号をつけてあって、そしてそれに全部日本語の名前を、まあ、余分につけれるシステムがあるんです。で、これが実は偉大なシステムで、なぜ偉大かというと、そこで通し番号と日本語の名前をつけておけば、ゲーム内でその変数を呼び出して使うときにも必ずその日本語の名前を確認して、あ、これ間違いないなということがわかるし、通し番号を引っ張ってきて、この番号とこの番号とこの番号っていうふうに指定もできるということなので、ものすごく便利なんですよね。で、こういうようなシステムを、じゃあ誤導エンジンとかユニティで自力で作るのはどうでしょうってなった時に、まあまあ大変ではないのかなと、まあ思うんですけれども、でもまあ、 作って作れないことはないですね。で結局出来上がったものっていうのは RPG スクールから学んだそのまあ俺 RPG スクールみたいなものができるだけなので、だったら RPG スクールでいいやんっていう話にもなるわけなんですね。で、まあ、そのように RPG スクールっていうのはその最初からいろいろなデータがデータベースとして切り分けられていて、そのデータベースのデータを、まあ、必要に応じて引っ張ってくるシステムになってるんですね。例えばアクターっていうのはその主人公や仲間のキャラクターっていうのを何十人も登録しておくことができて、そのアクターを引っ張ってきていつでも使える、つまり名前は何なのか職業は何なのか得意技は何なのかっていうようなことをいつでも引っ張ってきて使えるっていうのは、これはね、あの主人公キャラ以外のものにも使えるのですごく、まあ、便利なんです。でまた敵キャラっていう別のデータベースもあって、そこは敵キャラの名前や、まあ、見た目や、まあ、なんかいろんな必殺技みたいなヒットポイントの量とかそういうのを全部そこに決めて溜め込んでおける場所っていうのがあって、これも切り分けられているわけですよね。あるいはコモンイベントっていうのも素晴らしいわけですけど、コモンイベントっていうのはプログラミングを箱に入れて、まあ、引き出しに入れておけるシステムみたいなものなんですよ。これもまた切り分けられているわけですね。つまり汎用的に何度も、まあ、引っ張り出したいプログラムっていうのはコモンイベントに掘り込んでおいて、で、まあ、何かあるたびにそこから引っ張ってきて、まあ、いつもの処理をやってっていうふうにやれば、すごく楽ちんでうまいこといくので、このコモンイベントっていうのも、まあ、すこぼるいいシステムなんですね。つまり私が言いたいことは、ユニティとか、ゴドウエンジンというまっさらなああいうゲームエンジンでゲームを作る際にも必ず RPG スクールとほぼ同じような、まあ、アーキテクチャを手作りする羽目になるんです。多分なります。で、それはデータベースがあって、そのデータベースからデータを適時引っ張ってきて使用するっていうシステムですね。つまり家で言うと本当に土台の土台でコンクリートのあの打ってるとこですね、塊みたいなとこで、あそこを上手にデザインする必要があるんですが、それは RPG スクールでもうすでにあるもんなんですよね。で、自分で作るにしてもほとんど RPG スクールの真似に終始します。なので、まあ、考えると RPG スクールっていうのは、まあその上に見えてる部分っていうのはあのクソダサいドット絵の二次元のキャラクターたちのクソダサいデフォルトの絵や、まあ、クソダサい BGM や、まあ、SE や、まあ、いろいろクソダサい、ユーザーインターフェースというクソダサい部分がいつも気になりますけれども、あれらは全部打ち捨ててしまうとしても、その下半分ですよね。喫水線以下の部分ですね。船で言うと。で、ここの出来がやっぱすこぶるいいんですよ。で、これを外国のゲームクリエイターたちはそういうエンジンが提供されてないので、まあもちろん英語版の RPG 作るもあるんですけれども、あまり普及してないので、そのユニティとかゴドーとかでゲームを作っている外国の有志たちっていうのは、結局みんな船の、まあ下の部分ですね、一番重要な船の、まあ喫水線以下の部分を造船所で建造する必要があるんですよ。でも一方僕ら RPG 作るユーザーとかは、その喫水線より下の部分がもうできているものを与えられて、なんなら上もできているものを与えられるんだけど、上はいらないっていうので上を全部削って、で船の心臓部であるその水面より下の部分はもうあるものをそのまま使い、船の上で、まあ、いわゆるユーザーに見える部分ですよね、軍艦でいうとかっこいい部分、そのかっこいい部分を我々、まあ、クリエイターが作れば済むっていう話で、船にはやっぱ下半分と上半分があるんだ。そして結局ユーザーが見ているのは上半分でしかない。でも下半分がなければ船は絶対海に浮かばないから下半分も手が抜けない。というこのゲーム作りのアーキテクチャがある中で、我々は RPG 作る MZ をその、まあ、今後も使うっていう選択肢から多分なかなか逃れられないなとは思っております。はい。ただですね、やっぱ RPG 作るにも限界がありまして、まあ一つは苦手分野があるということ。で、これは前から言ってますけど、アクションゲームが苦手です。
そしてシューティングゲームも苦手です。で、まあシミュレーションゲームはそのなんていうんですかね、戦略級はそう苦手じゃなくて戦術級が苦手です。つまりマス目線、ヘックス戦のああいうやつはちょっと苦手ですね、 RPG 作る。でもまあ SRPG ギアがありますけどね、まあ、あれがやや難物だというのがまああります。ただこの弱点、弱点ではないよっていうことを残念ながら言わねばなりません。なぜならばアクションゲームが苦手、そしてシューティングゲームが苦手という点に関して、あのいくら擁護しようと思ってもアクションゲームやシューティングゲームは作る必要がないんです、残念ながら。というのは世界中で作られているインディーゲームや、まあ、ほとんどのゲームの 90% 以上がもうアクションゲームとシューティングゲームに占められているんですよね。なぜならば世界中の、まあ、同じゲームが好きなクリエイターたち、アメリカ人やヨーロッパ人やインド人や中国人っていう人たちが与えられているゲームエンジンがそのアクションゲーム向きのゲームエンジンばかりなんです。ユニティ、アンリアルエンジン、そして、ゴドーにしてもですね、そのチュートリアル見れば分かりますけど 100% アクションゲームのチュートリアルしかないですから、もうとにかくみんなにアクションゲームを作らそうと必死なんです。あるいはシューティングゲーム。なので、まあ、あの 3D の、まあ、ゼルダみたいなああいうのもあれ実はアクションゲームですよね。 RPG とか嘘吹いてるけどあれアクションゲームです。でほとんど全てアクションゲームかシューティングゲームの、まあ、この世界にあって、インディーで何かを新しいアクションゲーム、新しいシューティングゲームが作れるでしょうかっていうと、もうほぼ不可能と言っていい。それはアクションゲームやシューティングゲームにはもうやり尽くされた感があって、そのオリジナリティを出せる余地が残ってないんですよ。なぜならばアクションゲームというのはファミコン時代からメインのメインだったし、そして現代に至るまでみんながアクションゲームを作ってるので、ほぼありとあらゆるアクションゲームの様式がもう試されて後なんですね。なので、まあ、ここからアクションゲームで一旗上げるっていうのはほぼ不可能というレベルに来ていると思うし、これもよく言うんですけど、アクションゲームって簡単にできないんですよっていうことです。アクションゲームっていうのはリアルタイムで動くものですので簡単ではないし、まあ、物理演算的なものをいっぱい使うのでコンピューターの負荷もまあまあかかるし、まあ、やっぱりテストプレイを重ねるしか、ないんですよね。スーパーマリオみたいなゲームでも、あれ大変なんですよね。ステージ、スーパーマリオってステージ1の1から8の4までっていうのは、手話32面、32ステージあると思うんですけども、あれをデザインするのって、並々ならぬことなんですよね。なので素人にできると思わない方がいいっていうレベルで難しいことなんです。なので、まあ、アクションゲームやシューティングゲームっていうのは今さら作る、まあ、甲斐がないというか、あまりおすすめできない。まあ、作りたい人が作ってください。ただ作っても多分それで喜ばれることがあまり多くないでしょうねって考えると、日本でありふれてるんですけど、やっぱりドラクエ風 RPG っていうのは実は世界の市場で見たときに非常にまだまだ珍しいわけです。なぜならば他のゲームエンジン、アメリカとかのゲームエンジンでドラクエみたいなのを再現しようとすると基礎システムを作るのが大変すぎてみんな諦めちゃうんですよね。なので我々日本人は RPG 作るというものが非常に、まあ、浸透している国民としてものすごく有利な位置にあるということです。で、日本語で、まあ、RPG 作るんだったらまあ似たり寄ったりな連中がいっぱいいますけれども、英語とかその、まあ、中国語インド語そういったものでその自分の RPG をリリースできれば、あるいは世界に対しては非常に、まあ、チャンスがあるかもしれないなとは思っております。はい、まあ、ローカライズっていうことを当然念頭に入れて世界に打って出ればドラクエ風 RPG っていうのはもうできてるだけですげえなっていうふうに、まあ、思ってもらえる可能性は大ですよね。はい。ですんで、じゃあ RPG を作ったらいいよっていうんだったら RPG 作る一択じゃないですか。それ、もともとそれがね、メインなんだからっていうことで言うと、もう他にないなっていうぐらい RPG 作るが、まあ、 それしか勝たんみたいな状態になってくるんですけど、私は RPG を、まあ、作ろうという気は実はなくて、もうちょっとマニアックなシミュレーションゲーム、あるいはリコレーションゲームを作りたいと今考えております。で、まあ、そうなってくると RPG スクールではできない部分があるだろうかって考えた時にあまりないんですね、これまた。だから単性シミュレーションゲームも RPG スクールで作れますからね。あ、ちなみにね、風来の試練みたいなあれローグライクゲーム、これも RPG スクールでめっちゃ簡単に作れるんですよ。で、あれって僕自体はあまりやったことはないんだけど、昔付き合ってた彼女はそればっかりやってましたけど、あのね、プレイヤーが一マス動いたら敵も一マス動くっていう、なんかターン制みたいになってますよね。だからランダムでダンジョンができて、いろんなアイテムがランダムで拾えてっていうような、プレイするたびに違うマップだみたいな、ああいうのをローグライクって言うんですけども、ローグライクゲームって RPG スクールでものすごく完璧に簡単に、まあ、作れるんですよ。ところがあれを何もない状態から作ろうと思うとめちゃくちゃ大変でしょう。ところが RPG スクールにはものすごい適しているんですよね。で、それはまずあの単性っていうのは、主人公キャラが一マス動いたら一回そこでターンを止めて、あ、主人公キャラ動けなくして、そして、敵キャラ、画面内の敵キャラみたいなのに、まあ、手番を回して、でその敵キャラは、まあ、主人公に近づくなどの処理を一マス分だけやらして、で、それが終わったらまた主人公側に、ターンを返す。これがコンピューターで動く場合にもう一瞬で動くんで、あのプレイヤーはそんな、なんかターンを待ってるっていう実感はなくて、まあ一マス動けば敵も一マス動いたなって言ってずっとやれるわけなんですよね。そしてまあその宝箱を開けたらいろんなアイテムがランダムに出てくるとか、そのまあダンジョン自体がまあ毎回少しずつ違う形になってるっていうのも RPG スクールは得意中の得意なんですよ。ただこういうそのローグライクでもおそらく重要だろうなっていうのは、100種類以上のアイテム、それからたくさんの種類の敵キャラ、そしてまあ主人公のレベルアップとかだと思うんですよね。あとはタイルマップっていうこのドラクエみたいな見た目、そういったものを何もないゲームエンジンからまあ司る、まあ土台作り、アーキテクチャ考えたらもうちょっと途方もないほどいろいろ作らないといけません。ところが RPG 作るにはもともと RPG に必要であろうと思われるデータベースシステムっていうのが一式揃っておりますので、武器にしろ防具にしろ魔法にしろスキルにしろ、もうありとあらゆるものがキャラクターにしろ敵キャラにしろデータベースがドーンと用意されております。なのでこれをそのまま使うだけでかなりそのアイテムの種類が多いとか敵キャラの種類が多いとかいうゲームがもういとも簡単に実現できるっていうのが RPG スクールのやっぱ素晴らしいところになります。で、まあそのシステムを他のゲームエンジンにそっくりそのまま、まあ、再現してもいいんですが、結局 RPG スクールの、まあ、再発明っていうことになっちゃって、別に時間はかかるけどお客さんユーザーにとってあまり進歩はないっていうことになりますよね。はい。なので、まあ、いくら考えてもその RPG 作るからもう卒業して護道エンジンに行きたいなっていう気持ちがあるんだけど、護道エンジンに行ったから何をするのって言った時に対してそのすごいことが思いつかない。そして RPG スクールは結構奥が深いんですね。あの、例えばノーコードゲームエンジンといってプログラムを書かないで作れるそのゲームエンジンなんだけれども、実はスクリプトっていうコマンドっていうかイベントがあって、パーツがあって、コードを書いて流し込めるんですよね。うん。つまり部分的にはコーディングでゲームをやることができる。はい。あるいはその RPG スクールでは変数に整数しか使えないんです。で、これは結構致命的で、普通変数っていうと小数点、不動小数点とかも使いたいし、 あるいはテキストっていう文字も使いたいし、まあ、あるいはキャラクターそのものを変数に使いたいとか、まあ、いろいろね、変数っていうと、まあ、ただ整数だけではいけないだろうっていうのがあるわけなんですが、RPG スクールは、思い切ったデザインで整数のみなんですね、変数っていうのは。数字だけなんですよね。なので、なんだよ、小数点使えねえのかよとか、まあ、思うことあるんですけれども、使えないことはないんですよね。そうやってスクリプトのところに、書けば小数点とか、まあ、テキスト変数みたいなのも使えるし、さらにその、まあ、プログラム書くの嫌だったら、なんか裏技みたいな方法があって、例えば、アクターっていうところのデータベースにはいろんなキャラクター、主人公や仲間をずらーっと登録しておけるわけだけど、そのアクターの名前っていうのがテキスト変数の、まあ、代わりになるわけですよね。だからナンバーのアクターの名前をここに表示するみたいなことを書け、まあ、書くというか、そういうコマンドがあるんで、そうすればいいだけだから、そのキャラクターのところにテキスト変数みたいなのを、まあ、いっぱい作っておけば、なんとかなるっていうことも、まあ、あるわけですよね。そして、まあ、そのキャラクターとか、そのまま投資番号で、まあ、引っ張り出すことはいつでもできるっていう意味でも使えるし、敵キャラもそうだし、アイテムは武器と防具と、なんかアイテムって言って、それぞれに投資番号があって、で、まあ、そのアイテム名とか、説明文とかがあるわけだよ。だから、そういうものを引っ張ってくれば、その、なんていうんですかね、まあ、テキスト変数的なものとかもバンバン使えるっていうことなんですよ。で、その、プログラム自体を変数みたいに呼び出すのは、まさにコモンイベントっていうものが、まあ、それなんですよね。まあ、とにかくね、コモンイベントとかもすごく、まあ、便利だし、RPG スクール使うと、いや、本当にこんなに洗練されたの本当にすごいなと、思う状態でして、まあ、欠点がないわけではないんだけれどもね、その、例えば、フォントとかちょっと欠点だなと思うのは、まあ、一つの作品の中にフォントが事実上一種類しか使えない状態があるのと、そのなんかフォントの名前フルネーム入れないと動かないとか、ちょっとえらい原始的なところがあるというような問題はありますけどね。あと、まあ、音楽も OGG っていうのしか、そういうファイルしか受け付けなくて、 MP3 とかで音楽は鳴らせないとかいう点ではちょっと古臭いなと思わないでもないんですけど、まあそれでも Windows 用、 Mac 用、そしてブラウザー用と3種類の書き出しができるし、もうそれも鬼のように早く書き出せるし、そしてまあそのバグっていうのが起こりにくいんですよね。まあエラーメッセージとかも分かりやすく出るし、なんていうのかな、本当にバグが起こりにくい。そして、まあ、改造プラグインっていうのは僕はよく AI に書いてもらうんだけれども、その改造プラグイン自体が短い場合には AI もほぼ間違えませんし、その細かく切り分けられてるっていうことが、コードアーキテクチャの中で一番理想とされてるんですよ。つまり、改造プラグインみたいなモッドと呼ばれるものは、細かければ細かいほどよくて、なんかでっかい1個のマージされた、そのモッドとかプラグインっていうのは、バグの温床になるんですよね。何か一つでもバグると、もう全部使えないという状態になる。なので、これなるだけ細かく切り分けられたプラグインやモッドっていうものを使うのがいいとされていて、それで言うと RPG スクールというでっかい本体がある、それに気に入らない点がある場合はAI に頼んでプラグインを書いてもらう、でそれを使ってうまくいくんだったら OK、 うまくいかないんだったらそれは捨てるというようなことでやっていくと、なんか実によくて、まあそのプラグインの数がどんどん増えていくのはちょっと嫌なんですけども、でも結果的にそのコンピューターエンジニアリングっていうのは細かく切り分けられていて、何かこいつが問題を起こしてるなと思ったら即座に溢れるっていう状態が一番理想的なんですよね。なのでなんかでっかい一つの崇高なプログラムが、まあ、鎮座しているっていうのは実は危険なことで、細かい部品に分かれていて、いつでもその部品交換ができるっていう状態の方が圧倒的にいいと、まあ、いうことになります。 まあその RPG 作るだけに依存するのは危険性があると思うんですけれども、まあ、あのとりあえず我々日本人でよかったなって思えることが未だにあるとすれば、それは RPG 作るが日本のメーカーによって作られ日本人に一番最適化しているという点ではないでしょうか。またその情報にしても、まあ、RPG 作るの情報というのは得やすい、ユニティの情報がいっぱいあるとか得やすいというんですけど、私はいまいち実感がないですね。あとですね、ユニティさんの悪口じゃないんですけど、アセットっていうのが山ほどあることが、まあ、利点になるかというと、私はならないと思っています。それは、アンリアルエンジンでもアセットストアというのが膨大にあって、そのアセット使い放題だよ、無料で使っていいよなんて言われると、ああ、もうなんか怖いものなしなのかなとか思った時期があるんですが、実はアセットっていうものに頼ってゲーム作りはできません。というのは、絶対にそれはフリー音源と変わらないからです。YouTube とかでね、まあよく、あ、いつもの音だなみたいに聞きますよね。つまりフリー音源とか、フリー、まあイラスト屋さんのフリー素材とか使ってるなってわかるじゃないですか。で、いやそれでもね、YouTube ぐらいのものだったらいいですよ。だけどゲームが、あ、いつも見る絵だな、いつも聞く音楽だな、いつも聞く効果音だなっていうもので出来上がってる。ゲームっていうのはどう感じますかっていうと、なんかチープなものにどうしても感じるわけなんです。で、要はフリー素材を拾ってきて寄せ集めで作ったなっていうことっていうのは人間は非常に敏感にわかるんですよね。で、逆に拙いクオリティでも全部手書きで書いたな、手打ちで音楽作ったな、効果音まで全部こいつゼロから作ってんなっていうのもユーザーは非常に敏感に感じ取るんですよね。なので、拙くても全部自分でやった方がいいのであって、僕、アンリアルの時も結局ほとんどのものはアセットに頼れなくて全部自分で作る羽目になったんですけど、でも、キー一本からして、まあ、自分で作るってことは、まあ、めっちゃ大事なんですよね。ちなみに、3D ゲームを作っていて、まあ、木を切るっていうのを実装するときにこんなに大変なのかって思ったことがあった。それはですね、まあ、3D のマイクラみたいなゲームで木が生えてると、で、まあ、よくあるじゃないですか、斧みたいな剣みたいなんで木を切りつけたら何回か切ったら木が切れて、で上の方が重力演算で倒れてきて、で倒れた木を、まあ、さらに細かくしたら薪になってそれをゲットするみたいな、でサバイバルゲームにありがちな木を切るっていうやつ、これねめっちゃ大変なんですよ。今でもどんなああいう系統のゲームにもあるから、さぞやもうなんかテンプレあるんだろうと思ったらどこにもないのね。でどれぐらい大変かっていうと、その単純な理屈はね取り替えるんですよ。その木を一定のダメージ与えていってゼロになったら、切り株と上の切れてる上の部分っていう2つのパーツにすり替えるんですよ。その元々あった木を、まあ、デストロイして同じ場所に切り株と上の部分って、切れてる上の部分っていうのをスポーンさせる。そしたら上の部分に重力演算が乗ってるからこうバターンって倒れるっていうのが、その木が、まあ、そういう仕組みですよね。ただその重力演算が動いててもなかなか倒れてくれなかったりするんで、ちょっとなんか力をランダムに加えて倒すみたいなことが必要だったりするんですよね。で、その倒れた木がまたそのコロコロ転がっていくのをこう殴って細かくする場合は、またそれの3つぐらいの薪にスポーンさせるっていう、そういう原始的なことをやらないといけないんだが、実際作るとそれでは済まないんですよ。木を切るでしょ。で木を切るときにその斧みたいなので、まあ、切りつけた時にそのちゃんとそこにミートして反動があって木が切れてるなって実感を与えるためには、まあ、効果音などもいりますよね。木を切ってる時の効果音ってコーンコーンっていう効果音だと思うんですけど、ないんですよ。アセットストアどんだけ見てもないんですよ。結局木を切っている、まあ、録音した音っていうのはいっぱい売ってたりするんですけど、全部 ボクボクっていう音なんです。あのリアルすぎるんです。でもゲームの中では木こりが木を切る音って予作みたいなコンコンコーンっていう音が欲しいわけで、あんな音ないんですよ世の中に。なので作らなきゃしょうがないっていうレベルではないんですね。でもうまずその時点で挫折するけど、そのちゃんと斧が木にミートしてそこで木が切れていってるなって表すためにはそのエフェクトも必要ですよね。コッパが飛び散るようなエフェクトも必要ですよね。そしてその斧が当たったところに 木に傷が入っていくみたいな、まあ、部分も必要だし、なんならちょっとずつ切れていってるっていう刻み込まれているっていうようなものも必要じゃないですか。そういうのはね、まあ、そのゼルダとかで見るやつはあれすごいめんどくさいことをやってるんです。でようやく木が切れたら切り株と切れてる株、まあ、上の株っていう2つのアイテムにすり替えるんだけど、じゃ切り株は切り株で断面のこのいわゆるこの木の年輪みたいなのをテクスチャーで与えてやらないといけないし、上側の切れてる木っていうのもゴンボみたいな形に作らないといけないですね。そして、まあ、いわゆる断面も必要なわけですよね。もうとにかく大変で、結局あの木を切るっていう一連の作業でも 3D でやる場合にそのすごくめんどくさい上に、でまたこの切れてる木を記憶させないといけないですね。いっぱい生えてる木の千何十何番の木が今切られましたっていうことを記憶させとかないといけないです。そうでないとまたそこに訪れた時に木が生き返ってるわけですよ。でゼルダなんていうのはその辺全部生き返ってるんです。木が切った木がしばらくしてまた戻ってくるともう元に戻ってるんですよ。で嘘だろそんなのって思うんですけど、まあそういう風なゲームデザインになってるんです。でもリアリティを追求すれば一回切った木っていうのはなかなか生えてこないってのは当たり前ですよね。でそういうことをちゃんとやろうとすると実はめっちゃ大変なんです。でこれがインディーゲームのサバイバル系のゲームには当然のように、まあ、あるわけで、こんなのやれて当然なんだろうと、もう10年以上前からどこのゲームにもあるぞって、それもインディーゲームで十分あるんだからなんで俺こんなことで苦戦してるんだって、まあ、思うんですが、例えばそのオープンワールドサバイバルゲームマインクラフトから始まるオープンワールドサバイバルゲームは、まあ、小さなメーカーやインディーが作ったことで有名なのがゴロゴロあるんですが、これ全部共通しているのがほとんど全部北欧のメーカーが作ってるんです。北欧のメーカーっていうとスカンジナビア三国、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、そして実はこうイギリスなんかも、まあ、北欧諸国の一つに入る。そしてバルト三国ですね。バルト三国とデンマーク、レゴで有名なデンマークは実はユニティ発祥の地でもあるんですよ。そして、まあ、北ドイツっていう、これね、バルト海沿岸文明というバルト海文明の、ところが面白いほどコンピューターゲームの、そのインディーゲームの成功者を生んでいるんですよね。で、まあ、コンピューター発明したチューリング自体もイギリスの人で、ヨーロッパの中でも北ヨーロッパ、北西ヨーロッパっていうところに集中してるんです。コンピューターの偉人たちは。で、彼らは、なんていうんですかね、非常に敵、まあ、なんか有利というか頭がいいんですよね。そして、英語を上手に使う英語圏の人たちで、北欧のそのスカンジナビアとかバルト三国って独自の言語を持っているんですが、ただ、商売とか生活仕事っていうのはほとんど英語でやってて英語圏なんですよ。で古来はイギリスとかドイツに物を売る、そして今はアメリカに物を売るっていう、まあ、国のデザインをしているので、その彼らっていうのは、まあ、英語が教育されるのは当たり前なんですよね。そしてさらに彼らはコンピューターエンジニアリング教育っていうのをすんごく国策でやっていて、まあ、例えばエストニアなんかも超 IT 大国で有名です。なのでこのエリアの人たちっていうのはインディーだからって言って侮れないというか、インディーって言ってももうプロ中のプロだと思わないといけないんですよね。でそういうところからマインクラフトも一人で作りましたし、スウェーデンのマルクスがね一人で作りましたし、 Linux っていうすごいコンピューター OS はフィンランド の リーナスっていう人が一人で作りましたし、とにかくすごい一人で作ったのにすごいものっていうのは全部バイキングの末裔たる北欧人が作っているんですよ。なので彼らのやってることだから簡単に俺らも真似できるだろうというと、もう大間違いというか、もう煮え湯を飲まされるわけなんですね。だからオープンワールドサバイバルゲームってインディーでいっぱいあるから俺らもできるだろうと思ってやると大やけどするやつなのよ。で、あのマインクラフトだって一人で作ったんでしょ、だったらオープンソースでいろいろもう再現できんじゃねえのって言うと全然再現できないですよ。あれ未だにどうやったらあんなもんできんねんっていうレベルで難しいわけで、北欧の人たちをもっとリスペクトしないといけないというか、まあ、とても我々では対抗できないと思わないといけないところがある。ただ我々にも戦いようはあるんですよ。北欧の人たちに一つ大きな弱点があります。それはね、水を飲んでから言いますけどね、喉が渇いた。まあ、北欧の人たちの最大の弱点はね、暗いってことなんです。で、これはダークファンタジーって知ってるでしょ。ダークファンタジーってやっぱ北欧の文化なんですよ。でエルデンリングって日本のメーカーが作ってますけど、まあ、あれもまるっきりダークファンタジーですけどね。僕はダークファンタジーが大嫌いでね。で、ダークファンタジーの対極にあるものは何か分かりますか。これがね、日本のヒット作です。任天堂です。任天堂ダークファンタジーやりません。あとエニックスです。つまり鳥山明ダークファンタジーじゃないです。対極に位置するものです。ドラゴンクエストはなぜあれだけ素晴らしいものとしてヒットしたかというと、ダークファンタジー一辺倒だったウィザードリーやウルティマのようなその北欧発のすごいゲームを日本人が真逆に作り直したってことですね。可愛いポップだっていう方向で作り直した。それはドラクエの成功例です。また任天堂はスーパーマリオとかポケモンとか星のカービィとか、あれ北欧の人に作れませんよ。北欧の人たちって可愛いっていうのを理解できないっていうか、北欧の人たちって子供に対しても大人と同じ小さい大人みたいに、まあ、考える人たちらしくて、我々その日本人とかが持っている可愛い思想みたいなのが理解できないみたいなところが、まあ、強くあるそうで、つまり北欧発のゲームっていうのは技術的にはすごいんだが常に暗いわけなんですね。オタク文化でも北欧とか北米の人たちの、まあ、いわゆる西洋のオタクっていうのはやたらダークファンタジーというか暗い、このバットマンとかもそうですよね。一方アジアのオタクっていうのは同じオタクでもなんか可愛いとかロリとか、なんかやたら丸っこいのが好きなんですよね。うん、まあその宮崎駿の映画なんかも丸きそうで、何でもこう絵を優しくしますよね。天空の城ラピュタとかでもね、これ西洋人の手にかかったらもっともっと大人びてごちゃごちゃして黒っぽい絵でやるはずです。それがその日本人の手にかかるとなんか嘘みたいになんかポップになるっていう感じですよね。なので我々日本人はね、その北欧のすごい人たちの技術に勝とうではなくて、やっぱセンスで勝つっていうことですね。任天堂の やったことやエニックスのやったことっていうのはやっぱり我々に向いていて、まあ彼らのすごい技術はわかるけどデザインがいまいちだよねっていうようなところ目をつけて、僕らは上書きしていくような、まあ、っていうかカウンターパートみたいなものを出していくっていうアンサーを出していくっていうのが求められる点かなとは思います。はい。ですんでその、まあ、技術的なものっていうのは北欧の人たちはすごいですよ。彼らがその彼らが普通にできることのレベルが高すぎて、我々は結構泡を食ってる部分があるよねっていうのがそのゲームのコーディングの世界だと思うんですよね。 これぐらい当たり前にやれよっていう、そのレベルが高すぎるんですよ。その北欧系の人たちのそのコンピューターリテラシーが強す高すぎて、彼らが国策で子供の頃からそういう IT 教育を受けてるせいか、そのなんかめっちゃ難しいことを比較的簡単とか言うんですよね。で、いやそれはお前らがすごいのはわかるけど簡単ではないっていう正気を保たないといけないところがあって、まあ、日本のそのプログラム中毒の人たちなんか北欧の人たちに当てられて、いや彼らが簡単って言うんだから簡単なはずなんだ、ユニティの C シャープが簡単なんだとかね、まあ思い込もう思い込もうとしながらも、実際は C シャープもしんどいわーとか本音を隠してね生きていると思うんですが、簡単なわけはないんです、全く。はい。なんですけどね、結局ね、まあそのプログラム信者っていうものになってはいけないよと思いますね。中毒性があるよプログラムはっていうのがあって、その家の土台作りもその上手にできたら嬉しいですし、そのまあ大工さんの世界でもある意味こう土台がなければ何も立たんからなっていう意味で一番尊敬されてる世界ですよ。なので僕はそのエンジニアリングっていうのをバカにすることはないんですけれども、ただお客さんが見る世界ではないんですよね、その家の下の土台の部分っていうのはね。そうするとお客さんにとってとても重要だけど、お客さん見るわけではない世界っていうものに、その越に入っててもしょうがないですね。いい土台でしょうなんて言ったって客は、は？土台って何？ってそのレベルですからね。なのでその土台がいいのは大事なんだけど、土台だけできてこれで評価してもらおうは無理なんですよって、その後に立つ上物でお客さんは評価するんですよっていうことを考えると、その土台中毒になってはいけないっていうことですね。もちろん上物中毒もいけません。やっぱりバランスよく土台から上物まで全部できないといけない。そんな中一人でじゃあプロが作る一戸建て作れませんよ。無理無理無理無理、そんなの一戸建てを一人で全部作るのは無理なので、犬小屋を作りましょうってずっと言ってて、でなんだよ犬小屋かよって思う人、犬小屋をバカにするなと。犬小屋だってオリジナリティあふれる自分の犬小屋作れた時にはこれ自慢の犬小屋できるぞって話ですね。で犬小屋10軒も作ってみろよって、もう相当なものになって、だんだん犬小屋の次はツリーハウス作ってやるぞって言って、ツリーハウスみたいなのできますよ。秘密基地みたいなのできますよ。で、まだまだプロの作る一戸建てには程遠いけど、でも正直、一戸建てなんて面白くねえじゃねえかよと。ツリーハウスとか掘ったて小屋とか、その秘密基地の方が楽しいだろう、バラック建ての方が楽しいだろうっていうふうに、まあ思えるわけですね。つまり、一戸建てとか、マンションとか、タワーマンとか、あんなものを作らないと気が済まないんだったら、お前迷わず就職しろよと、でかい企業に入れよって、一人じゃ無理ってことを認めろよっていうふうに、まあ僕は思うわけで、だ僕は一人だ本当無理だっていうのは分かってるんですよ。なんだけど、例えばまあ縄文時代の建て穴式住居ぐらいまでは頑張れますよね。まああれだって一人で作ってません。建て穴式住居もまあ週末縄文人さんは2人で作ってましたけども、まあ2人ぐらいは最低必要だろうなと思うわけなんですが、それでも1人で不可能ではないですね。なので、まあ、1人ないし2人とかいいと思うんですけど、まあ1人でも作れると思います。なのでその今の建築基準に照らし合わせたら、縄文時代の縦穴式住居じゃとても住めないよと、こんなものは家とは言えないよって言われるかもしれません。しかし縄文時代、何万年の、まあ、栄えた縄文時代にあって、ずっと日本中に縦穴式住居が、本当信じられないスパンで、何万年という間、モデルチェンジをほぼせずに、その縦穴式住居っていうのが、手作りで、そこの村人たちが手作りで作るという方式で、大工さんがいない世界で、ずっとハンドメイドの家にみんなは住み続けた時代が、万年単位であるってことは分かってきてます。ね、ゲームもそうなんですよ、ね、ファミコン時代のゲームをいわゆる縄文時代のクリエーションと掛け合わせて考えれば、クオリティは低いかもしれないけど全部手作りで全部血が通っているんだっ そして気に入らないところがあれば常に自分たちで改良できるんだっていうことを考えると、ハンドメイドの凄さっていうのが、まあ、やっぱりあって、ありものを借りてきて作る、いわゆるこうプレハブ形式、いわゆる アセットで作るゲーム作りっていうのはもう絶対もうね、どん詰まりになってると思います。まあアンリアルエンジンを使うと何しようと、もうありものに頼らないとできないですね。例えば人間キャラの動きみたいなものを、どうするかって、どっかに収録されているなんか動きのライブラリーみたいなのがダウンロードしてきて、その自分のキャラに当てるみたいなことしかほぼやりようがないんですよ。で、そのいわゆるこう関節とかのアニメーションを全部手作りする人もいるんですけど、途方もない作業なんです。でもまあ頑張って やれば感動するんで、そのまあ面倒くさいなと思いながらもやるっていう人たちが多いんですが、その大変な思いをして、例えばドアノブに手をかけてドアを開いて、そのドアの向こうに行ってドアを閉めるみたいな、そういう人間がやる一連の、まあ、動きを手作業で作っていくって地獄の苦しみなんですが、プレイヤーは感動してくれないんですね、それを見たところで。あーとしか思わないですよ。で、そのユーザーはドアノブを手で開けてドアを閉める作業、一連の作業で面白いって思えるわけはないんであって、まだ面白いところ始まってないんで何とも思わないわけですね。なのでそんだけ大変な思いをして実装したのに評価されないって辛いですよね。でも当然じゃないですか。ドラクエとかだったらドア開けるときにアニメーションなんかないわけで、チャリンチャリンって言ったらパンってドアがなくなるだけですから。で、それで済んでたものが 3D になったときにドアっていうのがあって、蝶つがいみたいなんでこう動いて、そのドアノブに手をかけて開けて閉めるとかいうことをやらないとドアが表現できない、まあ、地獄ですよ本当に地獄。なので、そのまあ正直ね、僕はもう3D のゲームっていうのは無駄の塊っていうふうに、まあ、今思ってます。もし 3D のゲームが十分、まあ、個人制作にもおすすめできるよっていうレベルになるとしたら、 3D 世界のほとんど神羅万象をもうコンピューターの方で自動的にやってくれる、まあ、雨が降るとか天気が変わるとか朝昼晩になるとか、もう他にもいろいろありますよ。そういう木が生えるとかね、土が掘ったら穴ができるとかね、水を流せばね、こうちょろちょろ流れるとか、高いとか低いところに水が流れるとかね、川がいつも流れていて下手すると氾濫するとかね、そういった神羅万象すべてのことをコンピューターの方で最初からやってくれて、さああなたはこのコンピューター上に再現されたもう一つの日本列島で新たな歴史を紡いでくださいぐらい、もうそれぐらいコンピューターがお膳立てしてくれたら、ああ 3D で何かゲーム作ろうかっていうような気にもなれるんですけれども、まあ今言ったのって量子コンピューターいるよね絶対。だってね、水がね、やっぱ高いとか低いところに自然に流れるって今コンピューターで絶対できないですよ。で、やれたとしてもコンピューターはめっちゃ重くなります。で、我々やっぱ自然界に例えばダムみたいなものを作る場合にね、マイクラみたいなんでダムを作ったら自然にこう上流から水が溜まってどんどんどんどん溜まっていって、でそのダムが崩壊したら、まあ、大洪水になるみたいな、そういうことっていうのを今ゲームの中で再現しようと思うとできないことはないんだけど、めちゃくちゃ大変なんです。でも我々のこの 3D 世界には、まあ現実世界にはそれは当然最初からできるじゃないですか。そのまあ、宇宙とか神様が作ってくれた神羅万象のシステム、まあ、巨大な地球とか太陽には重力があって、で、地球には、まあ、空気というものがあって、大気圏というものがあって、でその地球の外にはなんか月というものがあってぐるぐる回っててとか、でそれによって潮の満ち引きというものがあってっていうような、これね本当ね、海の潮の満ち引きとかでも擬似的に上げたり下げたりで、まあ、その表現することは不可能ではないんだけど、その月の重力に引っ張られて日々起きているっていうあのダイナミズムをコンピューターで再現できるようにいつなるんだろうって言うと、まあ、10年先ですね。これね、僕釣りが好きだから思うんですけど、釣りのゲームっていうのをいっぱいありますよコンピューターで。でもあれはもう全部インチキですよね。あれ 釣りの面白さってその月の引力などによってやっぱ海の水が上がったり下がったりすることとその風とかによって、まあ、海の波が逆まいたり静かだったりすることとでその海流という地球規模の海流というものがあってその海流に乗って魚の群れがやってくるとかいうこととでその、まあ、海水というその 物質があってその中に魚たちがいて生態系があってっていうダイナミズム全部シミュレーションできなければ僕らが近所でやってる魚釣りをコンピューター上でシミュレートすることができないんですよ。ほぼ不可能ですね。今言っただけでももう膨大な量のシミュレーション要素があります。なのでお前無茶ばっか言うなって言われるかもしれませんが僕たちは釣り竿を3000円ぐらいで買って近所の海まで自転車で行けばそのレベルのシミュレーションを実地で体験することはできるわけで下手すれば命を失うっていう怖い思いもできるわけですよね。そういう命がけで魚釣りに行って帰ってくるっていうことが3000円もあればできる時代にそのコンピューターの方では全然それを再現できないっていうのは、まあ、残念だよねっていう話なんですよ。なので僕は 3D ゲームっていうのにはある種幻滅していてあの 3D はいわゆる現実に我々が住んでる世界に近づけたわけですよね。ゲームを 2D は我々の世界ではなくて絵本の世界ですよね、まあ、本の世界ですよね。2次元だから 2D はね。だけど 3D っていうのは我々が今生きてるこの世界ですよね。空間があって空気があって水があるみたいなこの世界、この世界を再現シミュレーションできるからこの 3D はいいぞっていうことで僕らもその直撃世代だったんですけど、ただその 3D になってからもう早30年余り進歩がありません。本当に大して進歩してません。コンピューターの限界に到達しておって、そしてその神様とか宇宙が作った我々のその宇宙ですよね、 3D 宇宙世界っていうのは舐めてかかるなよと、コンピューターごときで再現できねえぞっていうそのまあ絶望的なぐらいのデータ量や、まあ、情報量がある世界なんで、複雑な世界なんですよね。そして生態系とかいろんなものが複雑に絡み合ってる世界なんですよね。でそれをコンピューターごときで再現できないっていうのが、まあ、現状です。でこれがコンピューター舐めんなよ、コンピューターでそんぐらいのもん全部やったるわっていうふうになるとしたら、量子コンピューターの、まあ、一般普及とそしてその、まあ、電力効率のはるかに良くなることとっていうことで、あと人工知能がはるかに優秀になることで考えると、まあ、10年先かなと思ってます。いや10年先でもできればすごいよな。だって俺ら生きてるじゃん10年先ってね。あのゲームウォッチの世代がよ、一人の人間が生きてる間にさ、神様ぐらいのシミュレーターが作れるようなのを目撃できるとしたらすごいことだから、まあそれでも本当に早すぎるじゃん。だけど今は無理です。今は無理。だけど10年後は可能かもしれないと、まあ言えるのがすごい時代ですよね。まあ僕は内心100年かかっても無理かなとは思ってるんだけど、それは分かりません。常に裏切られてきてるから、100年かかっても無理だよなんていう親父のまあ、あの発言は意味がなくて、あの10年先にはかなってるかもしれないと思って十分、まあ、OK なんじゃないのかなと思いますね。でそうなった時にはね、もう本当に僕は忘れられない小学校の授業で、その運動場にあった斜面みたいなものにね、まあ、先生がね、あのホースで水をぶっかけて、その水があの地面を削りながら自然と、まあ、下へ流れていく。その時に川みたいなのができて、その川みたいなのは自然にだんだんこうカーブを描いていって、どんどんどんどん曲がっていって、で曲がっていった川みたいなのがある日こうあのぶっ潰れてなんかまっすぐになるみたいな、まあ、いわゆる大自然の起こす洪水みたいなものを、その先生はいわゆる運動場の斜面を使って、そこにホースで水をぶっかけるだけで再現したわけですよね。これがコンピューターにできますかって言うとできないんだけど、できるようになったらこれはすごいぞと。その治水のゲームってだけでも一生遊べるんじゃないかと。なんかあの関西電気法案協会と かあの、まあ、いわゆる水ダムだったら、関西電力だよね。もう関西電力とかがゲームを発売する時代になるんじゃないかって思うよね。なんか 黒部の太陽とかヤンバダムっていうゲームが出てもいいと思うんだよね。で疑似的なのはあるよ、その シムシティのさ、なんか、あれ、なんとかとか、シムスとかいうやつはさ、なんか、こう、ダムを作って、なんか大洪水が起きるとかね、疑似的なのは今でもあるんだけれども、でもそれって、全然情報量少ないわけじゃん。本当の、あの、水をシミュレートできてないじゃん。まあ、疑似的にシミュレートしてるだけで。で、なんていうのかな、僕は、その、シュミレートにそんなに厳しいこと言うなよって思われるかもしれないんだけど、3D に関しては厳しく当たるしかないんですよ。つまり、簡略化していいのは 2D とかなんですよ。2D の世界は僕らの生きているこの世界とは全く別次元なので、すべてのものがディフォルメされていていい世界なんですよね。ところが、3D のゲームっていうのは、ディフォルメしちゃダメな世界なんです。僕らが生きてる世界と曲がりなりにも同じような仕組みでやっているんだから、その、家から出なくても海外旅行ができますよ、みたいなのが 3D の売りなんですよ。ところが実際には、そんな複雑な世界の、街並みみたいなのは、ちょっと、コンピューターで再現するの難しいんで、許してね、みたいなことになりますよね。なので、僕は、その、現実世界を、コンピューターで再現したいっていう、その、これまたアングロサクソンの野心だなと思うんですよね。神がやったことを我々もやりたいっていうのが、このアングロサクソンの考え方だなと思うんですけれども、我々日本人はそもそも神がやる仕業を人間がやれると思うなっていう謙虚さを持ってると思うんですよね。で、いつかやっぱその野心を持っていることも大事ですよね。アングロサクソンが持っているような、バイキングの末裔が持っているような神などいないと。そして我々人間が神がやったのと同じことをやるんだっていう、その傲慢なぐらいの野心。これも人間をその前へ進めてきました。でも一方で我々日本人が持っている神を恐れようと。神のやることは我々にはとてもじゃないけど及びもつかないと。だから我々人間は人間にできる範囲のことをやるんだ。ちっぽけでもいいからやるんだっていうのが日本人のクリエーションですね。俳句、短歌、和歌、川柳、狂歌。こういったものですよね。なんか、もう味噌一文字で、ものができてしまうっていう、そういうその人間の分相応なものっていうか、非常に志が低いというか。で、こういうものは日本の文化を生んできました。一方で、アングロサクソンはどこまで行っても満足しません。で、まあそういったこの二つの、まあ、大きな、なんか、まあ、柱があると思っていて。で、僕はアングロサクソンにも期待しております。だけど、期待しているけど、まあ、本気にはしていないっていうか、彼らはどこまで行っても満足できないんだと思うんですよね。つまり、3D で、まあ、その現実をライバル視して、現実と同じものをコンピューター上再現するんだというこの試みは、どんどん進歩はするんだけれども、永久に1にたどり着かない。0.999999 まで行っても1にたどり着かない世界だと、まあ、思うわけです。AI にゲームを作らせてもそうですね。永久に1にたどり着かない。0.99999 までは行くんだけど、永遠に1にたどり着かない。で、その最後のワンピースが揃わないっていうのが、もう決定的に不満が残る点で、その、まあ、無駄な努力ってことですね。だけど、考え方を変えれば、その、どうしても1、を作るんじゃなくて、考え方を変えれば最初からもう1なんていうのはあるんだよみたいな感じで、はるかにそれを超えていけるっていうのが我々東洋人の、まあやり方なんじゃないのかなと思いますね。まあ本当に 2D のゲームっていうのは 3D より劣るのかっていうと全然劣らないと思う。ジンギスカンとか信長の野望が地図をまあ俯瞰しながら、世界征服や、まあ、天下統一をやるようなゲームを今まで散々実現してきましたが、あれを 3D でやれるのかっていうと、やれません。だって、やったところで 3D の人間が睨みつける地図なんていうのは知れていて、その、いわゆる世界全部を、織田信長でも日本全部を見れないからですね、3D の世界で。気球かなんかに乗って空から上がって見たところで日本列島全部を見ることはできません。つまり、現実に 3D の世界で、まあ、いわゆる戦国時代にいたどの人物も日本列島全部を見た人はいないわけです。だけれども、2D の世界になれば地図っていうもので日本地図を見て、 で行ったことのない九州とか北海道とかを見ながら、まあ、これを全部征服するんだっていうふうに考えればできるわけですよね。つまりこれは2次元に落とし込んでるってことです。信長や家康が自分の執務室にあった日本地図を見ながら、あるいは地球儀を見ながら、これら全てを俺のその支配下に収めるっていうことを、できれば天下統一なんだって考えることはできますよね。やってたでしょうね。だけど彼らが日本中津々浦々まで行って、ここが徳川にちゃんと振幅してるのかって確かめて回ったわけじゃないわけですよ。そう聞いたって話ですよね。徳川家康は日本中の大名が徳川家にひれ伏しておりますという情報を聞いただけなんですよね。そして地図を見て、真っ赤に塗りつぶされた地図を見て、ああわしも天下を統一したのって思っただけなんですよね。つまりこれっていうのは 2D ゲームに近いものがあって、シミュレーションゲームに近いものがあって、彼らは想像の中で、ああ日本の全部わしのもんにしたわよかったのって言って死んでいったわけです。ですから私は2次元を侮っておりません。2次元は3次元を上書きするものだと思っております。超えていくものだと、まあ、思っているわけなんですね。2次元をさらに細かくして1次元とか0次元にすることもできます。それは例えばポエムなんてそうじゃないでしょうかね。だからポエムみたいなものや、その言葉なんていうのは0次元かもしれないものですよね。で例えば時世の句みたいなものですよね。そのなんか何話のことも夢のまた夢とかで死んでいくみたいな、その言葉だけ残して死んでいくっていうのもすごい力を持つことがあって、でそういうものはもうゼロ次元ですよね。はい。ですからこれね、次元っていうのは増えていくといいのかというとそうでもないように思うんですよ。つまり3次元世界に生きてるけど実は4次元で、で本当は5次元で6次元で、で本当は宇宙は13次元あるんだっていうことが分かりつつあるんですけれども、次元って増えれば増えるほど豊かな体験になるのかっていうと、僕はそんなことはないと思っている。3次元でも持て余してるし、2次元の方がいいことも多いし、もう1次元の方がもっと優れていることもあると考えると、我々にちょうどいいものって2次元なんじゃないか、まあ、ゲームクリエイターにとってはね、一番心地いいのは2次元なのではないかと思っております。はい。今の、世界のメインストリームである、3次元勢というものが、僕はいつまで彼らは息をできているかなと、見ものだなと思ってるんですよ。でもちろんこのアングロサクソンを中心に3次元勢、ゲームは全て3次元で作るべきだと思って作っている人たちが、どこまで彼らは息が続くだろうかなと思って見ているんですけども、彼らは本当に、僕らからすると無駄な努力を やり続けておりますね。その2次元でできたゲームを3次元で作っている人たちというのは、なんかものすごい10倍か100倍の労力をかけて日々頑張って作業しているんですが、それがゲームの面白さにつながってないから、はっきり言うと無駄な努力なんですよね。で、そういうことをやってでも意地になって 3D のゲームを作ってる人たちが、じゃあ現実に勝ってるかっていうと、現実にははるかに負けているっていう中で、その悔しい思いをしてると思うんですけども、本当にがむしゃらだよねって、いわゆる旧日本軍じゃないんですけれども、なんかやっぱり頑固だよね、そういう人たちって思うわけで、発想の転換やれれば楽になれるのにねっていうふうにはずっと思っています。はい。あんまりその人たちを敵に回すのも得策ではないんですけれども、ゲーム作りっていうのはいつか僕も3次元に戻る日があるかなと思うと、どうしても3次元でなければならないゲームっていうのをちゃんとピントを合わせてターゲッティングしておこうと、思っていますよ。で、僕が好きな戦車とかは3次元でないと戦車のかっこよさは出ないなぁなんて思ってますから、いつか3次元のゲームに戻る日が来るかもしれないなぁと思っているし、ガンダムの、モビルスーツ戦みたいなのもやっぱ3次元で表現した方がいいことも多いだろうけれど、私年を取るたんびにもうモビルスーツなんてどうでもいいなという気が正直してきていて、その 別にいいんだよなって、コンピューターの中にね、そのガンダムとかモビルスーツがドシャンドシャンって歩き回ってる、その下で鉄砲持って走り回るっていうのも若い頃は夢だったんだけど、今別にどうでもいいなっていう、その実際そういうゲームもすでにあるじゃないですか。でそういうゲームを見てきて、あ、夢を叶ったのを見てきたんだけど別に面白くねえなって、その巨大なモビルスーツがね、なんか、まあ、アリンコみたいな俺たちを踏み潰しながらね、なんかバーニアで俺たちを焼き殺しながらね、なんか戦争しているのをね見上げてね、はーなんて思うのが楽しいかって言うと一個も楽しくないなって。じゃあモビルスーツに乗ったら楽しいかって言うと一個も楽しくない。モビルスーツに乗ったら今度はビルとかその建築物がミニチュアになって、ジオラマで庵野秀明が作った庵野秀明邸のジオラマみたいになっちゃって、その結局なんかこのビル邪魔だなとか思いながら戦うっていうだけでしょ。だから巨人になったって、敵だって巨人なんだから、巨人になった喜びなんていうのは全然継続性がなくて、みんな巨人なんだからそんなの当たり前じゃんってなってしまって、大して面白い体験にならない。だから結局ね、僕人間にとって一番いい経験って人間と触れ合うことだけだと思うんですよ。それはなんていうのかな、ロボットアニメで言えばパトレーバーだと思うんですよ。でパトレーバーってもうロボット全然主役じゃないじゃないですか。だけどパトレーバーにじゃあロボットがなくてあのワクワクあるのかっていうとないですよね。例えば全部、パトカーのね、機動、普通の機動隊が舞台だとしたら、その、まあ、あの、イングラムが いない世界、レイバーがいない世界の普通のおまわりさんの話だったら、やっぱロボットアニメのワクワクはないよなって思うんですけど、でも、結局は、そこに人がいて、そしてみんな生活しながら、いろんな個人的な悩みも抱えて、いろんな曰く因縁付きの、まあ、生い立ちを持った人たちが集まって、そして日本の、まあ、治安の維持と、まあ、正義の遂行のために陰ながら日々努力しているっていうような人たち、でもみんないい加減なところもあるし欲望もあるっていう人間たちが、そのまあなんていうんですかね、お互いに影響し合って生きていくっていう、その機動警察パトレーバーの面白さって結局は人間じゃないですか。上海亭からチャーハンが届いて、そのチャーハン食うって話じゃないですか。あの上海亭に昼の注文を取るのにみんないろんなことを言って、それをノアちゃんが全部メモを取っていく話じゃないですか。そんな話で1話作るかよって思うんですけど、でもみんながチャーハンじゃもういつも同じだから、なんかカニ玉なんとかとか、なんかいろんななんとかラーメン、五目ラーメンとか、なんとか焼きそばとか、なんかいろいろ違うものを頼まないと、毎日同じ店の同じチャーハン食ってたらさすがにおかしくなるから、なんかいろんなものを注文したいねんっていうので、それを時間をかけてこうみんな聞いて回ってメモ取って、で出前の電話するっていうね、そんな話ですよ。その出前がいつまでも届かないでみんながイライラするっていう、そういうね神回があるんですけど、その要はそれ、おしりさん何か書いてるかって、人間を書いてるんですよね。で人間をやっぱ、まあ、味合わせてくれるってことが多分永久に一番面白いことだと思う。うん。そこにロボットとか AI が出てきても、それは刺身の妻なんだと思う。うん。あくまでも補助なんだと思う。まあスター・ウォーズは C3PO や R2D2 がすごくいい狂言回しをやってくれて、そのロボットと共存している世界とかすごく面白いんだけど、だけどじゃあジェダイとか人間いらないのかっていうと、もしこれ C3PO と R2D2 と他のロボットしかいない世界でスターウォーズ見せられたら見いよなっていうのはありますよね。やっぱり人間って嫉妬深かったり愛情深かったり、そしてなんか戦争が好きだったりっていう中で、権力欲とかもあって、まあ、あの例の話があるわけですよね。でそのスターウォーズって結局家族の話ですよね。あのアナキンスカイウォーカー家のなんかスカイウォーカー家の話ですよね。非常にその伝統的な我々の好きな俗人的な話ですよね。でもそれだけじゃ物足りないやん。宇宙船があって、なんかすごいロボットがおって、それでなんかスツムトループとか帝国軍があって戦争やっとんねんっていうガンダムみたいな話で、やっぱりそれがあってこそだけど、でもサブとメインはちゃんと見とかないといけない。 決してロボットがメインではないし、戦争がメインになることってありえないんですよね。だからガンダムファンの多くはバカだからそこを理解できなくて、戦争だけ好きとかメカだけ好きっていう風にオタクは言っちゃうんだけど、いやそれは主客転倒なんだよと。お前らは道具を愛しすぎてると。だけど道具はそれを使う人間を幸せにするためのそのツールであって、道具だってその方が幸せなんです。道具が主役で道具だけの作品作られても道具は幸せじゃないんです。道具は人間がその道具を使ってどう頑張るかどう幸せになるかっていうところで脇役をやることが道具にとって一番幸福なんですよね。いいことを今日は話せましたね。というわけで実は私、これも2テイク目なんですけども、何かその、まあ、迷いというか悩みみたいなのは今8月の終わりにちょっとありまして、まあ、夏バテもあるんですけれども、その、まあ、ゲーム作りっていうものっていうのは常にこういった自問自答を重ねて、その哲学や思想というものを見失ってはいけないんです。なんとなく次のゲームはこんなの作ろうっていうようなぼやっとした感覚でやっていいものではない。いやそれはやってもいいんですけれども、私にとってはちゃんとなぜそれを次をこの作品を作るのか、この作品の、目論みは何なのかっていうことが非常に重要なんですね。まあ、例えば、お金を儲けをしたいっていう目的だったら、これ非常に汎用的な目的なので何でもいいわけなんですよね。つまり売れればいいわけですから、その一般受けしそうな今流行っているものを二次創作するとかいうのも手でしょうし、逆に薄利多売みたいなやり方も、まあ、値段を安くしていっぱい売ろうとするとか、あるいはそのたくさん作品を量産して下手な鉄砲数打ち当たるみたいな戦略でもいいわけで、お金儲けを目標にしちゃうと、もうそこには哲学や思想というのは一切いらなくなってしまうので、退屈なクリエーションになります。だから企業とかがやってるのはどっちかというとそうなので、そんなのやりたいんだったらすぐ就職しろよって話で、オリジナルで、まあ、インディーでゲーム作る意味がなくなってきます。だったらばやっていて楽しいことですよね。まあ、お金儲けも楽しいんですけど、ただお金儲けのためのクリエーションって一つも楽しくないんで、楽しい方がいいんですよ。そういった時に何が楽しいんだろうって考えれば、おのずと見えてくるものがあって、やっぱり、まあ、自分のメッセージ性を込めるとか、その弾丸の中に毒を塗り込めるみたいな発想なんですよね。その手裏剣ただ投げるだけじゃなくて、その手裏剣に毒を塗るとこう非常に殺傷力が高まるみたいな、そういう考え方は物騒ですけど、ただそのいわゆる思想性ですよね。で、思想性って右とか左とかじゃなくて、やっぱ僕の思想性っていうのは今日ずっと言ってきたように、 3D がいいって言われてるけど 2D の方がいいんだと思ってるし、クオリティが高い方がいいと思われてる、迷わず思われてるけどそんなことはないと思ってるし、エッチなあそこおっぴろげがいいって思われてるだろうけどそんなことはないと思ってるし、あとそのコンプラポリこれの問題があって、そのいわゆるあれはダメこれはダメって言われてるけど、そのあれはダメこれはダメのところに一番人間が求めてるものがあると思っているし、そういうことをその表現していくときに真正面から表現できないんですよね。例えばポリコレ問題に引っかかることとかは表現できないならば、どうやってそれをまあいわゆる仕込んでいくか、仕込み剣みたいに見えないように仕込んでいくかですよね。毒みたいに一服盛るかですよね。そこは非常に知恵がいるところなんですが、でもそういうところができた時にゲームを作っていて、あ、これ最後まで作ろうっていう気になれるんだと思いますよ。ドラゴンクエストだっておそらくそうだと思うし、どんなゲームも何かこう秘めたる、まあ、なんていうのかな、部分っていうのがいると思うんですよ。ジブリの作品にしてもやっぱそうだと思うんですよ。これただ単にお金儲けしたいなっていうんだったらジブリアニメってああいう風にはならないですよね。 だけど宮崎さんの作品ってそのうがった見方をした時に初めて、あ、これは本当は何を言いたいんだっていうのとか見えてきますよね。でその先輩だった高畑勲の蛍の墓やそのかぐや姫の物語っていうのもパッと目にはわからない、でもな中に秘めた毒っていうのがあるわけなんですよね。よく言われるのが蛍の墓は反戦映画ではないっていう話があって、みんなが騙されるんだよね、あれ反戦映画だと思って。そしてこう、まあ、8月15日周辺になると蛍の墓の再放送が散々行われるなんてことがあるわけですよ。ところが高畑勲は実は反戦映画を作って世に広めたいっていう左翼的思想であれを作ったのではないと言われています。あの、まあ、深く研究していくと、まあ、押し守が研究した結果なんですけど、あれはあの近親相関を描いているんだっていう話なんですね。でそのあの兄弟というのはちょっと近親相関を描いているんだっていうやばい話なんですけど、高畑勲って近親相関が好きなんですよ。で実は近親相関が好きっていうのがあの文学者の多くに共通していて、永遠のテーマなんですよね、永遠のテーマ。でも世間的にはずっとタブーとされてるんで、はるか古代からタブーとされてるのが近親相関なんです。特に兄弟感なんですよね。でこの兄弟感っていうのをどう世の中に毒として、まあ、仕込んでいくかっていうのが多分高畑勲の真意であって、そのために偽装しているのが反戦映画としての部分であろうと思われる。でこれは最晩年の、まあ、遺作になったかぐや姫の物語なんかにも、まあ、垣間見えるところで、かぐや姫の物語は近親相関の話ではないんですが、あれは表向きはどうでも中身の本質はもっと人間に対する呪いなんですよ。高田勲が最後死ぬ間際に作った遺作は人間に対する呪いのアニメとしてまあ機能してるんですね。これは蛍の墓も実は神戸に対する呪いのアニメなんですよね。神戸なんて滅んじまえっていう映画なんですよ。でまあ、その原作野坂昭如もまあそういう内容なわけですけども、その戦後復興を果たしてそのキラキラした街になった神戸に対する呪いなんですよね。でその呪いが成就して阪神大震災が起きたんで、僕らはその被災者なので、まあじくじたる思いを持ってあのアニメとかを見るんですけれども、ただ文学者に対して僕は寛容なので、その文学者が呪いのアニメを作ることとかはあっていいことだと思ってるんです。だけど世間の人間はあれが呪いのアニメだって気づいてないから、 あまり言わないようにしている。そしてかぐや姫の物語もおそらく呪いのアニメであろうと思うわけです。で宮崎駿もかなりそういう部分があって、君たちはどう生きるのかもそうだし、まあ、ポニョもそうだし、なんかまあ、晩年に近づくにつれて宮崎さんの作る作品もかなり呪いのアニメ、まあ、風立ちぬもそうだし、かなり呪いが強まっているよなと思うと、呪いってね結構ね重罪なんですよ昔から。今の日本には刑法に呪い罪がないんですけども、あの平安時代ぐらいからやっぱ呪い罪っていうのがあって、呪ったら極刑みたいなのがあって、あの呪いは禁止されてたんですよね。でも今呪い罪っていうのがないので、呪いがすごく横行しているっていうのが SNS です。 SNS の悪口っていうのは全部呪いなんですよ。なので大量の呪いが飛び交ってるから SNS なんか見てたらダメだよっていうやつで、実際それを受けちゃうと大抵の人が精神を破壊され、そして自殺に追い込まれるってことは多々あります。なのであの呪い罪っていうのが必要だと思うんですけども、まあ、あのなかなかこれ呪い罪というのを固定できないっていうのはありますよね。まあ、そういう意味で言うと呪いっていうものはあの作れるよっていうことで言うと、例えばゲーム作りに呪いを入れるっていうのはありなんじゃないでしょうか。でその呪いっていうのはね悪いことだけじゃないんですよ。例えば平和への祈りなんていうのも呪いの一種です。で平和への祈りって何っていうのがあるんだけど、まあ、結局平和になるかならないか分かんないじゃないですか、いくら祈ったって。だけど 祈ることは自由でしょっていう話があるわけです。そしてみんなが平和への祈りをちゃんと持てれば、もしかしたら少しずつでも平和になるかもしれないっていうのが、まあ淡い期待としてありますよね。ですから平和への祈りっていうのはすごくいい意味での呪いなんですよね。いい方向性を持った呪いなんですよ。だから呪いというのが常に人を攻撃するとかそういうネガティブな印象だけで捉えない方がいいと思っていて、その呪いというのは要は願いですよね。でその願いっていうのを、まあ、秘める込めるっていうのが実はそのクリエーションに移住にするっていうやり方で、そのただ面白いものを作ろうっていうのじゃあ続かないんですよ、あのクリエーションが。で20、30になっててこれ気づくやつにだけ気づくメッセージ入ってんねんみたいなのができた時に、あ、ものづくり楽しいってやっぱり思えるし、その、まあ、僕が作った作品がこの世の中に売れた時にもしかしたら俺の秘めたるメッセージが分かるやつには分かるんだよなっていうこと。特にあのゲームとか文芸作品というのは分かるやつには分かるもんなんですよね。でその、まあ、いわゆる小説とかでもなんでそうだと思うんだけど、普通に読んだら一般の人はあ面白いぐらいしか分からなくても、作者と同じような、まあ、センスを持った人間ならば 100% ぐらい、あ、作者が言いたいことは本当はこれなんだっていうのほぼ分かるんですよ。なのでその一種の暗号みたいなものですよね。で、まあ、そういうふうにしてそのクリエイターたちっていうのはある意味自分の資産も超越して、自分が死んだ後1000年後でも1万年後でももしかして同じ、まあ、思いを持ってそして世の中を変えてくれるかもしれないっていう一縷の望みを託して、まあ、呪いのようなものです。その呪いのようなものを託して死んでいくっていうのが我々クリエイターの一番やっぱり真骨頂、面白いところなんじゃないのかなと私は、思っております。まあ、はなはだ長くなりましたけれども、あのこっちのラジオの方は YouTube とは違ってやっぱり自由な言論であり、かつやっぱ深いことっていうのをまあ、表現していければなと思っていますので、まあ、ラジオの方のそのお便りもずっと募集してますし、まあ、YouTube の方はそのまあなんかゲーム作りで役に立つ情報みたいなのをまあ、共有していくツールとして考えております。というわけで、まあ、9月になってもまだ暑いとは思いますけれども、次会うのは9月になってますかね。はい、元気でお会いいたしましょう。レコンキサー。